はい、皆さんね、サーモンやばいんじゃねえかなという話がね、今日ちょっと出ちゃうかなというところなんですよね。サーモンね、お寿司屋さんとかで結構あれかな、子供とか結構サーモン頼むのかな。私もなんかあんまり最近なんかサーモン食べてないなっていうのがあったんですけど、ちょっとね、海外情報をねちょっと、調べてる時にサーモンのなんかやべえ情報が出ていたので、これはちょっと皆さんと共有しないとまずいなということがあったんで、サーモンの話しておこうかなと。あとはね、ちょっとネパールだね。ネパールでなんかやべえことがまたスタートするようになってるんで、ちょっとその辺の話もね、まあ皆さんちょっと共有しておきたいなというところなんですよね。じゃあ1114回目、始めさせていただきます。創造船オメガ号、宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので、決して信じないでくださいね。はい、ではですね、今回ねお伝えしたいのが、まずはサーモンの話、で2つ目がですね、ネパールがやらかしてるあれの話をねちょっとしてみようかなと思うんですよね。じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在94,485回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もねお伝えしていこうかなというところなんですよね。ひとまずね、今日はね3月の12日なんですけど、まあ今ねちょっと帰り、いつもの帰る車で帰ってる時なんですけど、雨がまたこれすごいなと、ね、いう感じになってるんで、この雨のねこのザーザーの音とこのワイパーのこうウィンウィンの音が入っちゃいますけども、皆さん気にしないようにしてくださいというとなんですよね。まあなんだかんだね、青木丸もねこれ3年以上ね毎日投稿してるんで、雨の日だったり雪の日だったりね、いろんな日があると思うんですよね。ひとまず今日は雨降ってるんで、まあテンションは別に下がることもないんですが、いや普通に語っていこうかというところなんですよね。でね、まあ青木村がねこれじわじわ感じてるのがですね、まあ空の汚れだよね本当に。まあ私のこの鼻センサーがだいぶ敏感になってきてるから、これやべえなというところなんですよね。これ帰ったらすぐこれわさび塩鼻うがいしないとまずいなっていう感じになってるよね。まあ、くしゃみとかしたら負けなんじゃねえかっていう感じがあるよね。まあ、皆さんもね、こう、空が汚れてるときさ、こう、鼻がこう、ムズムズするじゃない？その時こう、くしゃみ出そうになるじゃないですか。でも、くしゃみが多分出ちゃうと、こう、鼻の奥でこう、なんかこの、ね、悪いやつがバッとこう広がる感じがあるじゃない。だからね、そういう時はもう、青木丸はですね、もう、くしゃみしないぞという感じで、くしゃみと戦うと。いうことをやってんですよね。まあ、くしゃみしちゃうとね、こういきなり鼻が詰まってるとかそういう感じになっちゃってるんで、こう音声とかでもねうまく話せなくなっちゃうじゃない、ね、なので、くしゃみだと思ったら、くしゃみを、止めると、ね、押さえつけるという感じで今やってますと。それじゃあですね、早速ちょっとサーモンの話しとくんですけども、まあサーモンネタなんだけどね、海外の話で、これねヨーロッパの話なんですけど、ヨーロッパの方ってさ結構さ、サーモンの養殖してる国が結構あるんですよ。これがね、スコットランドとかノルウェーとか、ね、フィンランドとかなんかその辺ヨーロッパの方で、まあ、イギリスもそうなんだけどサーモンの養殖やってるんですよと。だからあれですよね、回転寿司のねどっかのお店はこうノルウェー産とかさあるじゃない、スーパーとかにもさよく売ってたじゃないですか、ノルウェー産サーモンとかさ、なんかヨーロッパの方のね、サーモン出てると思うんだけど、そのスーパーに売ってるさこうパックされてるねサーモンを見るとわーなんか非常にいい色だなと、そしてでかいよね、うわ美味しそうだなって多分思うんですよ。ね、思うんだけど、まあ、見えてる世界が表の世界なんで、あ、美味しそうだなって思うんだけど、 ね、まあ、中には美味しそうだなと言って買ってる人もね、普通にいるとは思うんですけど、特に我々はですね、その日本のスーパーに売ってるものがもう安全だと、ね、安全だから置いてるんだっていうこの思い込みが結構あるわけなんですよ。なのでそのね、今回お伝えしようかと思っているこのノルウェーのサーモンの、まあ、養殖だとして安全なのかと、ね、安全なんですかそのサーモンはっていうところの話をちょっとちらっとしてみると、我々がもうサーモン食べることやめるんじゃないかと、いうようなことになりかねないことが起きてますよということなんだけど、何の記事が載ってたかっていうとですね、サーモンですね、サーモンの養殖を、まあ、ノルウェーとか、ヨーロッパの方でやってるんですけど、ここ10年ぐらいで、そのサーモンがですね8億6000万匹なくなってるよと、いう話が出てたんですよ、ね、これなんかすごい桁がすごくないですか。養殖してるサーモンで、ヨーロッパの方でやってるサーモンの、こう全体を見た時に、全体で8億6000万匹ぐらいがなくなってるんですよねと、まあ要するに突然死しちゃってるんですよねって、いう情報がありましたと。で、原因は何なのかっていうとですね、やっぱり環境が良くないとかね、なんかその病気に感染してしまったとか、そういうことで、ヨーロッパの方のトータル8億、6000万匹なくなっちゃったんだよねと。はい、というわけでね、8億6000万匹サーモンがなくなってるよっていう話で、原因としてはなんかその環境が悪くなってるとかね、なんか最近に感染したんじゃないかみたいな話で、ちゃんと終わってた記事ではあったんですよ。で、これを見た時に、あ、そんなになくなってるんだと、ね、いうことが、まあ、我々気づいたわけですね。で、やっぱりヨーロッパとかさ、ノルウェーとか普通にスーパーに並んでるサーモン、あの辺も結局養殖してるやつなんだけど、要するにその養殖してるサーモンが8億6000万匹もいきなりなくなってるんですと。この10年ぐらいでもううなぎ登りで、ね、上がっていってるわけです、うん、なんでなの思いますね。皆さん、なんでそんなことなってんのって思うじゃん。その理由っていうのはその記事には書いてないんですよ。書いてないんだけど、皆さんね、このね、世界で何が起きてるのかっていうことがもう我々ある程度見えてきたじゃん。だから皆さんちょっと考察してみようか。じゃあなんで、ね、ヨーロッパの方の、サーモン養殖してるものが、うなぎ登りでね、ここ10年ぐらいで8億6000万匹もなくなってんのかということについて、皆さんじゃあ一緒に考察してみましょう。なんか浮かんできます？なんでそんなになくなっちゃってんのかな、浮かんできますか？今このなんでなくなっちゃってんですかのところで、もしかするともうアンテナ張ってる皆さんであれば、ちょっともうちょっとちらついてんのかな、頭にこう、もしかしたら青木村さんあれですかね。いや、私もですね、この話聞いた瞬間に、あ、これもしかしたらあれなんじゃねえかと思って調べました。それ何かという、あ、皆さんで一応答え合わせしておいてもらってね、皆さんが今思ってる話やるね、あれが原因じゃねえかって思ってる話を、じゃあ私が答え合わせするんだけど、サーモンの養殖で1番ですね、第1位はどこなのかっていうと、ヨーロッパのスコットランドってところなんですね。で、スコットランドをいろいろ調べていくと、今年かな、1700万匹のサーモンが、いきなりなくなってると、いうことが言われてるんだよね。だからヨーロッパの中でもなんか、飛び抜けてサーモンがなくなってるんですよね。じゃあなんでなくなってんのか、青木丸で調べました。どうやって調べたのかね、スコットランド、まああれだよ、あの英語に翻訳して調べないと出てこないんで、私が調べたのは、まず日本語で、スコットランドで、次に、サーモン養殖 で最後とどめの一発、和具&知運世中というその例のね、肩に打ってるあれじゃねえんですかっていうことで、それをでその3つ、キーワードとして入れて、で英語に、変換して翻訳かけて、Google でドーンやりましたと。じゃあ何が出たのかと。出ました、思った通りでしたね皆さんね。何が書いてあったかというと、スコットランドのそのサーモンっていうのは、もう数年ぐらい前からですね、肩に打ってるあれですね、ワックの、ち、ん、せ、し、ゆうを全部にやってると、いうようなことがね、書かれておりました。はい、ビンゴですねと、いうことになりましたね皆さんね。だからそのサーモンの養殖をしてるんだけど、そのサーモンに対してみんな打っちゃってるんですね。打っちゃってます皆さん。だから打っちゃってる、要するに打ち始めてるんですよね、この10年ぐらい前から。なんやかんやね、打ち始めてることによって、サーモンが突然死ですね、突然なくなると、いうことが増えてんだよねということだったんですよね。でもね、スコットランドの方ではもう、がっつりやってますと、いうことがもう書かれていたので、あ、それですねっていうことだったんですよ皆さんね。多分これ皆さんもね、ちょっと頭よぎったと思うんですけど、ドンピシャですよね皆さんね。だからサーモンがなんでそんななくなってんのって言ってる、我々が目に見えてない原因としてはですね、肩に打っちゃってる例のあれですね、あれをその養殖してるサーモンに打ちまくってると、いうことが起きてますね。だから養殖してるサーモンね、その結果、ガンガンなくなってるよと、いうことが起きております。でこのヨーロッパの方のね、養殖してるサーモンは結構日本でも入ってきてるし、お寿司や回転寿司とかでもさ、ノルウェー産とかって書いてあるね、サーモンが回ってるじゃないですかね。これ食べると、あ、美味しいかなってはあるんですけど、まさかさ、それがさ、あれ、打ってると思わないじゃんね。ね、打ってると思わないんですけど、打ってます皆さん。残念ながらもうね、もう、ヨーロッパの方のサーモンは食べることができませんと、いうことになっちゃうのかなと。で、結局ね、その、打っちゃってるんで、こう、細胞がちょっとさ、変化しちゃってるわけなんですよ。ね、だからそれが体の中入ってくると、まあ、変化した細胞を食べちゃうことになるんで、まあ、我々にとってはちょっとこう、で、自分の中の細胞をね、痛めつける感じになっちゃうわけよ。ただちょっと腸内環境も悪くなっちゃうんで、お腹壊したりとかね、しやすくなっちゃうんだよね。なので皆さん、ヨーロッパの方のね、養殖のサーモン、ちょっと気をつけといてね、というところがあるんで、まあ、ひとまず国産のね、もう間違いがなさそうな、サーモンでやればいいんですよ。鮭って書いてるやつとかね、紅鮭とかまだ書いてるやつならいいんですけど、ヨーロッパの名前が入ってるやつはちょっとデンジャー、皆さん、ちょっと気をつけてよっていうことになってっからね、皆さんね。で、二つ目、ネパールの話なんですけど、何が載ってたかっていうとですね、ネパールはね、これからね、何かを始めることにしたらしいんだけど、何を始めるのかというとですね、これからネパールで、生まれた赤ちゃんはですね、デジタル認証 ID を、作ると、いうことをスタートするらしいんですよ。ね。だからもうネパールで生まれましたって言ったら、要するに自分の顔とか、ね、自分の番号とか、あと自分の指紋も、そこで取られてしまって、それがデジタルね、ID として持たされることになるんだと。いうことを進めていくそうなんですよ。ネパールがね。で、ネパールって今人口3000万人ぐらいなんだけど、そういうことをね、進めるぞと、言ってるわけ。 いや、これって多分、将来的に日本も起きかねない話なんだよね。だからこういうことをね、あの世界でじわじわね、起こされてるんだけど、で、ネパールでやりましたっていう、これも結局、まあ、奴らのシナリオの一個だと考えたら、こう、この先の未来で必ずそれ起こされそうですよね。日本で言ってる前のナンバーとあまり変わんなくなってくるよね。自分の前のナンバーのところにさ、自分の 手のさ、指紋とかまでさ、ね、登録させられちゃって、でも番号管理みたいな、ID 管理みたいになっちゃうんですよね。いや、まあ、考えたくはないんですけど、そういう風に今ね、この世界が進んでいっているので、皆さん、とりあえず紐付けはしないでよっていう話とかね、デジタル ID みたいな、とりあえず作らないで、とりあえず耐え忍んでくれという状況だからね、皆さんね。だから気軽にね、こう、登録とか紐付けとかしちゃうと、後でなんか、まずいことに巻き込まれるとかね、貯金してたものがなくなってるとかさ、そういうことになりかねないぞと、いう展開になってるんで、ちょっとまた皆さんね、注意していきましょうと。で、またなんかこれさ、千葉の方でガンガン揺らされてるところありますけどね。まあ、そんな、まあね、今年新紙幣発行があるんで、私の直球で言ったら、やっぱりそれが、まず新紙幣が発行されて、皆さんのタンス預金が、ね、ある程度出てこないと、地震を起こすともったいないよなと思ってるから、起きないと思ってるんですけどね。まあ、とりあえず万が一が、ないことはないので、皆さんね、ちょっと一応、警戒だけしておきましょう、いう感じで今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。
どこかに君を隠して